ようこそプレイズワーシップにお越しくださいました、神の国の例えということで、後半プレイズワーシップは恵みをいただいております。今日はその3回目でございます。からし種とパンというイエス様の例え話から学ばせていただきたいなと思っております。はじめにお祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもおしなる神様、暑い8月を迎えましたけれども、このようにして変わらずにプレイズワーシップを開いてくださり、ありがとう、感謝申し上げます。今日も語られるあなたの御言葉をどうぞ受け止まさせていただき、あなたの神の国をこのようにして開いてくださっております恵みを受け取らせていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今日はマタイの福音書の13章の31節32、33と、お呼びしたいと思います。まず御言葉をお読みいたします。マタイの福音書13章の31節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。このところでイエス様がおっしゃった例え話から恵みをいただきたいと思います。実はですね、この例え話をですね題材にして、神学院でですねメッセージの訓練をするんです。15分から20分ぐらいの間にそれぞれ自分で例え話を選んで伝道メッセージを作りなさいという説教学の授業がございました。面白かったです言ったらいけないんですけど、新学生の立場ですからなかなかこう今日も修復先生おっしゃいましたね、メッセージの時にこう下向いて押すと注意される、はい、下向かないで上向いて、説教の仕方っていうのも本当に皆さんの、修復先生は八の字に見るっておっしゃいましたけど、そこまでは全然余裕ないですね。そういう、学びの時、訓練の時はなかなか難しいです。自分の書いた原稿に一生懸命見て間違いなく言おうというようなことばっかり考えて、なかなか御言葉を語れないというようなことがありましたけれども、本当に、しかしこのようなものもこのようにして、御言葉を語る恵みを与えてくださいましたことを本当に心から感謝しております。さて皆さん、まあ神の国の例えということで話されています。神の国っていうのはいろいろなイメージがありますけれども、まあどうでしょうか皆さん、天国っていうとどんなイメージをお持ちになってますか。皆さん、天の国、神様の国、天国、仏教ですと蓮の花のなんか中にお釈迦様が立ってどうのこうのっていう極楽っていうのがありますよねまあそれが全然イメージ違うと思いますけれども、天国のイメージ、具体的に私たちイメージを持つ必要があると思いますね。ただ単にあっとこうあるようなものではない。この聖書には天国というイメージがちゃんと書いてあるんですね。まあたくさんあるんですけれども、まあそれをイエス様は本当に分かるように教えてくださってるわけですけれども、例えばですね、聖書にあるのでは 後で皆さん読んでいただきたいんですけれども、イザヤ書っていう旧約聖書の預言書の中にやっぱり新天新地、新しい天、新しい地というのがこういうものだっていうことがイザヤ書の11章に書いてありますから、後でぜひ読んでください。もう一つ、旧約聖書ではエゼキエル書というのが新しい神殿ということで長い章にわたってあるんです。40章から44章にかけて、新しい神殿というのが描かれています。ぜひそれも読んでみていただきたい。そして新約聖書ですと、最後のヨハネの黙示録に21章から新しい天と新しい地ってまさに出てきてます。そういうことが具体的に聖書には書いてあるんですね。ああ、こういう場所に私は行けるんだという恵みを思うと、本当に私たちの国籍が天にあるっていうことが本当に現実のものと心に刻み込むことができます。ぜひ天の御国、天国というのをご自分のそれぞれの心にイメージさせていただき、絶えずそれをある意味で憧れて毎日の歩みをさせていただきたいと思います。さて、イエス様はこの時からし種のようだとおっしゃったんですね。からし種って現物なかなか私たち見ることないんです。ですけれども本当に小さいらしい。あそこにですね、あの聖書図鑑があるんですよ。そこをちょっと見てみると出てきますけど、小さいからし種っていうのは特にちっちゃいんだそうです。種としては。そしてですね、成長すると、まあ普通はからし種っていうのは1メーター20ぐらいの、まあ今のイメージですとね、なんとなく菜の花、からし菜っていうのも今日本にはありますけどね、菜の花のような感じ、そういうふうに絵で表されてます。今でもイスラエルの地にはあるわけなんですけれども、それがイエス様はこれの時に大きくなる、大きく育つ。普通は1メーター20ぐらいなんだけど、なんかもうちょっと木になるってよ。ここには書いてありますよね。成長するとどの野菜より大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作ろうとになる。まあこういうことになる木もある。あと日本人のイメージですとどうですか。山椒は小粒でピリリと辛いっていう山椒の種もやっぱりちっちゃいけど、木はすごく大きくなりますよね。あれ山椒ってのはトゲがあって痛いんですけど、知ってます？そういう、それだとね、本当日本人の私なんかはイメージしやすいです。からしだねってよりも山椒、山椒だと大きくなって鳥があそこに、まあトゲがあるからどうなるか、鳥なんかはトゲがあんまり気にしないみたいですけどね、なってる実なんかもトゲを避けてきちっとついばむというようなことをやりますから、イエス様はそういう形でおっしゃったんだろうと思うんですね。いずれにしましても小さいものから大きく育つよ、成長するよ。私たちも最初に撒かれた、心に撒かれた信仰の種、救いの種って小さいものだと。ですけれども私たちにいろいろな意味で心に肥料を与えていただいて成長させていただきたいと思うんですね。その肥料は何でしょうか。やっぱりこの御言葉をよく読むことですよね。この御言葉を読んでいないと肥料になりませんね。そしてこういう集会に出て御言葉の おすすめをいただいたり、まあメッセージとしてそのここに立てられた先生が神様から与えられたお言葉を皆さんにお伝えしている礼拝であるわけですけれども、そういうものをやっぱり聞く。そして教会に属したら教会におけるいろいろなお役目奉仕させていただきたいと思いますね。それが肥やしになる、心の肥やしになるわけです。信仰の肥やしになります。それを難しい言葉ってあれなんですけど、なるべく優しい言葉で言えってその説教学の時で教えられたんですけど、どうしても漢語で言っちゃうんですね。漢語ってわかります？熟語、漢字で2字とか3字とか4字で表す言葉で言っちゃうんです。音調の手段なんて言っちゃうんです、ね、そういうことを一生懸命肥料としていただくと信仰の成長がなされる。そうすると天国のイメージというものも本当に大きくイメージできるようになりますね。事実、このイエス様がイスラエルの地にお一人でいらっしゃったわけです。受肉されていらっしゃったイエス様がお一人で12人の弟子を集め、多くの弟子を集め、どんどんどんどん広がって、そして今私たちのこの日本にも来て、今現在この福音に触れて、また日本でもどんどんどんどん大きくなって、天の御国というのはただ単に天国だけではないけれど、この地上でも私たちが天の御国として体験することのできることができると、心の中に天国もできるよってイエス様は後でおっしゃってます。そういう意味で恩寵の手段をたくさん用いて、からし種のように小さなこの救いの恵みの種ですけれども、大きくしていただいて、本当に多くの方々にさらにそれを享受して喜んで受け入れてもらえるように、さらに運びたい、私たちが伝道の技をさせていただきたいなと心から願うことですね。そしてもう一つ、パン種。パン種、これはですね、今で言うとイースト菌になるでしょうかね。パンをふっくらと膨らませて作るために小麦粉、一番当時だとなかなかライ麦パンとかってありますけど、そういう粉にこの菌を入れてこねて少し寝かせて、それで焼くと、その発酵してパンがふっくらと焼けるという、そのパン種ですね。これは私たちの心に幸いな変化を与える。今までいわゆるイースト菌だったんですけど、まさにパンをわーっと膨らますことができるように、心を変化させることができる、その象徴だとイエス様がおっしゃったわけですね。私たちの心に本当に変化をもたらすものがこの福音の種の一つ、それがパン種だとイエス様がおっしゃったわけです。私たちのこの信仰の種は本当に小さいものですけれども、それが変化して大きく大きく成長して、お一人お一人が証人として世の中に出ていって、それぞれの場所で大きく膨らませてほしいとイエス様は願ってたわけですね。 これは余談です。イエス様もおっしゃったんですけど、いわゆる律法学者やパリサイ人たちのパンダ目に気をつけなさいっていうお言葉もあるってことをちょっと入れといてください。そういう悪い種っていうのもあるんですよ。悪い種もある、悪い種もあるから、そっちにはもう絶対近づかない。そのことは大切なことですね。パンダ目っていうことで私たちが天国をイメージするということは、心に変化をもたらして福音の恵みを多くの方々に膨らませて届けることができるようになる。そういう意味で本当に小さいもの、小さいこと、自分にとってこんなことと思うような小さなこと、大切にしていきたいと思いますね。ご奉仕する一つ一つのことにおいても大切にそれをやらせていただきたいと思います。小さなお子さんが救われた恵みを語っていることがあります。その小さい時に神様を知るっていうこともまたこれ大切なことなんですね。小さいことをどうしてないがしろにするんだということをイエス様もおっしゃってます。そして伝道の文には、幼い時にあなたの救い主をしっかり覚えなさいっていうこともあります。ぜひ小さいお子さん方にこの福音の恵みをしっかり伝えていって、その小さいお子さん方もしっかりと信仰の恵みに預かることが、どんな5歳や6歳の方々でも福音というのは心に種がきちっと入ります。これは聖霊の働きによって心に届くんですけれども、私たちも小さいことをないがしろにしたり、粗略に扱わないでしっかり大切にしていきたいと思います。そうすることによって着実な成長が私たちが期待することができますね。ぜひ小さいことに、どんな小さなことにも力を尽くして、心を尽くして、思いを尽くして、神様を愛するようにその一つ一つのことをやっていきたいと思います。そこに大きな神様からの恵みをいただくことによって成長を見ることができることですので、どうぞそれぞれに皆さんも与えられた神様からの小さな信仰の種かもしれませんけど、それを大きく膨らませていただきたいと思います。お祈りいたします。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、あなたは天の御国はからし種のようであり、またパン種のようだと、そしてそのどんな小さなものも大きく育ててくださることができる恵みの神様であることを感謝申し上げます。どうぞ私たちも、どうぞ小さな時から、小さなものから、小さなことから大切にそのことを働かせていくことができますようにお願い申し上げます。恵みと憐れみを感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。